花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は東京都港区赤坂を中心に活動されております自分史サービスを行っている多和真由美様に来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。前回のお話で、自分史ということをですね、少し教えていただいたんですけれども、多和様がやられているサービスではですね、活動では、A4 を1枚、常に作っているプチ自分史みたいなものがあったりとか、若い方であったり、第二の人生を歩む方たちに向けた、それぞれの自分史の、活用方法があるというふうにお伺いさせていただいたんですが、今日は、相続とか、よく言われますけれども、相続に絡めて、皆さん自分史っていうものに対してどう向き合われているのかとか、相続に絡めて、そう自分史をやってみようっていう方って、どういうケースの方が多いのか、少しちょっと実情を交えて、当たり障りない形で教えていただけると、ありがたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、ですね、相続や就活っていうところに関して言いますと、そこには必ずそのご本人様の思いがあります。で、その思いにつながっている歩みが、これまでの人生のつながりとか歩みがあるわけです。で、相続とか就活っていうところを考えたとき、私は自分史のお仕事もしてるんですが、就活相続のコンサルタントもさせていただいていて、で、その時にですね、やっぱり入り口が自分史になることがとても多いってことです。そこを振り返ってこそ、就活や相続どういうふうにつなげていきたいかっていうところの、入り口。
なんか一つ前のお話で自分史っていうのは過去のこと書くだけじゃないんですよってことで、過去の総まとめをした上で、未来の、自分のこれからやりたいことであったりとか、こうしたいああしたいっていうことが浮かび上がってくるのを教えていただいたんですが、やっぱり自分史の先ほど言われた歩みの部分をまとめると、これから先どういうふうにやっていきたいかとか、それから先相続どういうふうにしていきたいかっていうところに、皆さん思考がそちらの方にこう傾くようなイメージなんですかね。
そうです。過去を見て今の自分がどういうふうな生き方をしてきて、どんな思いがあるのかを知るとですね、次はもう未来を見ますね。私の母の就活や相続に一番こう心が動いてそこにつながったのは、母の自分史を作ったことがきっかけでした。
そもそも多和様がこの自分史についての活動をされたのは、お母様の、自分史を書いたことがきっかけで。
そうです。そうです。
やっぱそれはいろんな感情だとか、行動に現れたんですか、この自分史を書くということ自体。
そうです、そうです。自分史を書いて過去を見て、今の自分のことを、確認したことで、この先何がやりたい、ここに行きたい、誰と会いたい、いろんなことが出てきて、自分史を持ってはそれを実現していましたし、そしてその行動自体が就活とか相続の、具体的な対策に結びつきました。
そういうことなんですね。ぜひ、今日この動画の中では全てを、ご紹介することはできないので、ぜひですね、今日のこの動画の概要欄に、多和真由美様の活動がまとめられた URL が貼られております。ぜひクリックいただいて、少しでも自分史興味あるなとか、そんなにいいことがありそうであったら、少し話聞いてみたいなって方いらっしゃいましたら、ぜひクリックしていただいて、お問い合わせいただけると嬉しく思います。では、また、いろいろ他の面でもですね、多和様にお話を聞きたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。今日はご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。